Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、2月も半ばとなりまして、春一番吹いてね、もうあの風の強さはどうしようもなかったって、すんごい砂ぼこりでね。で、今年結構花粉症デビューしたっていう方も周りに結構いらっしゃったり、あとはね本当にあの強風でしたので、ちょっと茨城の方では大きなね火事もあり、いろいろ皆さんね、あのいろんなところ壊れちゃったり風で飛ばされちゃったりってあったかと思います。特にねアンテナなんかも結構皆さん下ろしたよとか、いやアンテナ壊れちゃったよ、いろいろねいらっしゃるかと思うんですけど、でもそういったメンテナンスしなくちゃって言って一人でねいろいろやったりなんかするのは本当に危険ですから、誰かお友達とか見守ってくれる方と一緒にねぜひなさってくださいね。気をつけてください。さあそんなことでね、ビームアンテナ、今日もねちょっと結構内容の盛りだくさんなので、オープニングは短めにいって、皆様にね情報たっぷりとお届けさせていただこうかななんて思っております。それでは今日もビームアンテナ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は FM バレルの制作でお送りいたします。
76.2 Music Lovers FM。
さあそれでは今日はですね、沖縄県の支部長でいらっしゃいます波平さんとお電話つながっております。波平さん、
はい、はい、おはようございます。JAL 沖縄県支部、あの支部長 JS6PSH、波平です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今回ね初めてということなんですが、沖縄今暖かいですか？
そうですね、今日はですね、気温がですね13度ございます。一番もう、ま、沖縄の真冬日の天候になっています。
ですよね、今日は雨降っております。沖縄で寒、はい、13度って言ったらかなり低いですよね。
はい、とてもあの寒いです。はい、もうあの北風もですね、だいたい10メーター以上あの吹いてましてですね、体感気温あの一桁の、はい、になってます ね、はい、
なんかあの私沖縄の方に聞いたことあるんですが、もう20度下回るとダウンコード持ってくるなっていうなんか言ってる方いたんで、かなりじゃあ低いなって、はい、まあ、こちらもねちょっとあの寒波来ちゃったりなんかでちょっと寒かったりもするんですけどね。さあ、はい、そんなでも本当だったら例年だったら何度ぐらいの気候なんですか、この2月っていうのは。
そうですね、大体あの平均で大体20度ぐらいですね。あ、はい、今あの沖縄でですね、今プロ野球のキャンプあの来てますですね、
はいはいはい、
今あの選手の皆さんも毎日あのトレーニングに励まれていますけども、はい、ちょっとこの天候とまたこの気温ちょっと大変申し訳ないなと思ってますが、
はいさあそんなですね沖縄で、ハムの集いが行われるということでねご紹介いただきたいんですが、日時はいつになりますでしょうか。
はい、来たる2月23日日曜日にですね、令和6年度沖縄県支部大会あのハムの集いをですね、沖縄県の北中城村にありますあやかりの森で、開催をします。まあ、車でしたら、那覇空港から、高速道路を使いましてだいたい45分の、ところにあります。
お、結構ね沖縄だったらじゃあちょっと行ってみようかっていう方もねちょっとね、今この時点では寒いですけど、もしくはこのハムの集いのあたりにはやっぱり20度前後にきっと気温もなってるでしょうからね。
そうですね、はい、あのこの寒さもあの超えてですね、あの暖かい、気候になってると思います、
ね、ですからちょっと遊びがてらこういろんな、ね、他県から沖縄に行くのもいいんじゃないのかななんて思いますけど。さあ、はい、そんな、ね、ハムの集いどのようなイベントが開催されるでしょうか。
はい、当日はですね、まあ、午前の部、まあ、午後の部ということでですね、分けておりまして、まあ、午前の部はですね、はい、10時半から、支部大会、ということでですね、令和6年度の、まあ、事業報告、また、監査指導の報告、また、次年度、令和7年度のですね、事業計画等のですね、 を、まあ、あの会場の皆さんにですね説明と発表という形の、あの時間ということになっています。はい、で午後の時間はですね、アンテナのバランス制作会、アンテナバランス制作会ということでですね、1.8 メガから、50メガヘルス、まあ、対応のですねバランを、会場の皆さんと一緒にですね制作をして、で制作して出来上がったものを実際にですね、アンテナに接続して、皆さんであの体験をしてもらうということをですね予定をしております。
やっぱりね沖縄というと台風とかも結構たくさんいらっしゃるから、アンテナっていうのは皆さん結構壊れちゃうんですかね。
そうですね、うん、あの特にあの沖縄の方はですねあの毎年のようにあの台風がですねあの襲来してきますので、ビームアンテナをですね使われているあの局長さんはですねあのとても神経を使って、やってます。まあ、ですのであのワイヤー系のですね、うんうん、あのアンテナをですね使われているあの局の方が、私もそうですけども、それでですね台風時期をですねあのしのいでます。はい、
皆さんがいろいろこう研究しながら乗り切ってるってことですね。
はい、
はい、さあ、ね、公演とあのそういった制作なんかもあるということですが、結構ねやはりそういった皆さんの楽しみっていうのはジャンクコーナーとかが楽しみだっていう方も多いと思うんですが、そういったものも開催されるんですか？
そうですね、はい、あの毎年あの支部大会の方にはですねあのジャンクコーナー、まあ 各局からですねあの持ち寄るあのこのジャンクをですね皆さんでいろいろと、まあ、あの懐かしい機械もですねあの展示されるものですが、その、機械等をですねあの皆さんで見ながらあの話に花が咲くというかそういったことがですねあの光景としてあの見られます。はい、あとまた当日はですねあの JR6RL の、まあ、あの体験運用のブースもですねあの設けておりましてですね、そこであの無資格者の、体験ができるということもですね、用意しております。
はい、ね、ぜひね今本当に全国的にいろんなところでねこの体験運用なさってますから、どうですか、やっぱり子どもさんとか結構興味があってやらせてとかって来ますか？
そうですね、はい、あの親子でですねあのブースの方に来場される方があの結構多くてですね、その際に、実際にあの本土のですね、局とあの更新体験をしてとてもあの驚かれてあの興味持たれてですねあの帰っていただいてます。それでまたあの資格ですね、うんうん、このアマチュア無線の資格をですねあの取ってみたいということで興味を示してですね、またあの実際に資格をですね取った方もあのいらっしゃいます。
いいですね。ね、私もね実はあの沖縄の本土の方じゃなく本島の方じゃなくて宮古島にちょっと行かせていただいて電波出させていただいたんですが、はい、もうあの辺から電波出すと、はい、あの日本国内につながってるっていうよりなんか海外につながるじゃないですか。
そうです ね、
ね、はい、周波数によってはだからもうあの思わずサイパンの方とつながっちゃってわどうしようどうしよう慌てちゃったことがあるんですけれど、結構皆さん、はい、やっぱり海外の方との交信も多いですか？
そうですね、やはりあのこのコンディション HF 帯のですねコンディション、沖縄と、まあ、本土の方ではやはりあの異なった形でですねあのであの聞こえてくるということで、本当に今でしたらあの南米とかですね、まあ、あのアフリカのあの信号もですねよくあの入ってきますので、実際に体験運用の時にですね、まあ、あの実際にあの応答いただいた曲が、海外の曲だったっていうこともありましてですね
、
あの体験されるあのお子さんがですね、困ってですね私たちもちょっと驚いてしまって、はい、あのそれで、まあ、英語でですねあの QSO ということも あのあります。はい、
で楽しいですね。じゃぜひねたくさんの方々に体験運用もね、なさっていただきたいななんて思います。さあそんなね、沖縄県支部さんの、ホームページを見させていただきますと、あとちょっと面白い記事を、もうこれちょっと終了してみたあのなった記事なんですが、あのニクトとのなんかイベントもやられてるっていう記事も 見かけたんですが、これって、はい、沖縄にもニクトあるんですか？
そうですね、うん、はい、あの沖縄のですね、北部のですね恩納村というところにですね、沖縄電磁波技術センターというあの、まあ、電離層あのいろいろなあの観測をするですね施設がありましてですね、沖縄県支部はですね毎年あの11月23日のですねこの施設公開に合わせてですね、
はいはいはい、
そちらの方であのアマチュア無線 の、 あの公開運用 をですねずっと続けてきておりまして、で2年前ぐらいからですね体験運用会をですね現地で行ってます。
じゃあここの施設の体この体験の施設公開が毎年この11月23日ということでやられてて、それに合わせてっていうことでやってるってことなんですね。
そうですね、うん、こちら のイベントにですね集まられている方々というのは、まあ、親子連れでですね特に理化学に興味を持った、うんうん、親御さんたちが集まってくるものですから、まあ、その会場の方ではですね、まあ、アマチュア無線の体験会もそうですけども、ラジオ制作とかですね、またニクトの方でいろいろなですね企画イベントをですね、うん、催しているものですから、その、たくさん の大体100名近くのですね方々が集まる、とても盛況なイベントになってます。
いやこれじゃあ一般の方も見に行って入ることっていうのはじゃあ可能なんですかね。
はい、そうですね、可能ですね。特に、まあ、施設の方にはですね、本当に特殊なですね、特別な観測施設もありまして、実際に施設の職員とですね、なかなか入れないですね、エリアも、うん、見ることができたりということで、はい、とてもその日はですね、盛況です。とても多くの方々がいらっしゃいまして、また我々のアマチュア無線のですね、うん、ブースにも立ち寄っていただいて、まあ、体験運用という形でですね、いただいてます。で去年はですねこの、NICT の方が20周年ということですね、はい、特別にですね 8J20NICT、ポータブル6ということで、うんうんうん、特別局のですね運用を現地でさせていただきまして、多くの、国内海外の局とですね更新することができました。
はい、これは毎年11月23日ということですから祝日ですもんね、この日はね。
そうですね、勤労感謝の日で、うん、はい、お休みの日に当たってます、はい、
じゃあぜひ皆さん今年ぜひ11月もこういった予定に入れていただいてね、沖縄の方に行っていただけたらななんて思います。さあそんなねハムの集いはいよいよ今月末23日ということですからね、次の日の振り替え休日になってるからお休みになってるから、本当この週末を利用して沖縄に行くのこれ最高ですね、イベントとしては。
そうですね、とてもいい日の並びになってるかなと思います。で、まあ、当日ですねもう関東エリアから参加されますということで、連絡をいただいている局おりますのでですね、ぜひこの機会に、まあ、沖縄ですね今、まあ、この寒さではあるんですけども、桜が咲いております。悲観桜が咲いておりますので、はい、ぜひ桜を見ながらですね、ぜひ、まあ、今移動運用されている局もおりますので、ぜひ沖縄ね、今とても寒い季節ではあるんですけども、まあ、本土の方にとってはとてもいい季節なのかなと思いますので、ぜひ足を運んでいただけると大変嬉しいです。
はい、わかりました。今日は JR 沖縄県の支部長でいらっしゃいます波平さんに、お話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではここで一曲聴いていただきましょう。沖縄ということでこの曲をご用意しました。私三田香織の歌でございます。宮古ブルーの風です。聞いてください。それではどうぞ。時間の中でいつか 6.2 FM パルーン。さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんか着実に春が近づいてきてるのかなと思うんですけど、暖かい日と寒い日とこう交互にやっていく感じで。
そうですね。暖かい日と寒い日とありますよね。水戸は上祭りが始まったんですよね。
あ、まあ始まってますね。はい。
まあ、でも
咲いてますけど、まあね、梅の花結構今年は早く咲いたって言うんですけど、一時期寒かったりとかなんで、はい、まあでもまあ例年通りだと思います。はい、
あ、
でもお客さん結構来てますね。
あ、そうですか、はい、あ、私ももうちょっと暖かくなったら行きたいなと思います。
そうですね、はい、ですからいつもあの3月に公開運用やるんですけど、うん、その頃がもう一番の見頃で、
あ、いいですね。じゃあその頃にちょっとお邪魔したいと思います。
梅酒祭りもありますから。
おお、なんと素敵な言葉。
さあ、それでは今週はどのようなのが皆さん話題になってるでしょうか。
はい、まずは告知をさせてください。
はい、
はい、ですね、ISS 国際宇宙ステーションが、今ですね、明日の17日の月曜の夜まで、またまた SSTV の、 画像の送信イベントをやっています。
うん、
はい、去年、年末と今年の頭にかけて、年末年始をお祝いするミッションというので SSTV 画像の送信がありましたので、
はい、
まあ、1ヶ月半ぶりぐらいなんですけど、今度初めてですね、周波数が今までの144メガ帯ではなくて430なんですよ。
あら、
はい、437.55 メガヘルツで、しかもですね、出力を5ワットにパワーダウンして SSTV 画像を送るっていう今イベントというかミッションをやっています。
アップじゃなくてダウンですか。
アップダウンなんです。で、これはですね、うんうん、理由がありまして、今年の春にスペース X っていう宇宙船今開発中ですけども、
はい、
このスペース X ドラゴンが、また周回軌道で飛ぶんですけども、
はい、
その時に初めてそこから SSTV の画像送信を430で行うらしいんですね。
うんうんうんうん、
でただ送信するだけじゃなくて、その時に受信した画像を高校生とか大学生の皆さんに受信してもらって、画像がパズルになってましてね、受信したいくつもの画像をパズルをこう組み合わせると何か問題が読めるようになって、その問題に答えてもらうっていうような、なんかイベントというかコンテストをやるらしいんです。
はい、
それのシミュレーションを兼ねているので、まあやはり初めての430メガで弱い信号を出してみて、皆さんちょっとそれに慣れて、このイベントに備えてもらいましょうっていうことらしいですね。
まあ、じゃあちょっとそれの練習じゃないですけど、それを兼ねた、うん、実験を兼ねたっていう感じなんですかね。
そうですね、 ただですね、やっぱりあの437メガタイというとどうもなんかコールサインを言わないなんか強い電波の曲があのたくさん走り回ってるようで
走り回るやつね、はいはい、
どうもね、初日あたり受信した方はですね、もう全然そういう曲に邪魔されたってね、 SSTV の電波取れないよっていう風にね、結構怒ってらっしゃる方がいて、これはねちょっと大変だなと、スペース X も苦労するんじゃないかなというふうに思っております。
じゃあちょっと皆さんぜひねチャレンジをしてみていただいてね、
そうですね、まだ丸1日ありますので、ぜひちょっとデータはハムライフ .jp にも出てますんで、上空飛ぶときに一回チェックしてみてください。
はい、お願いいたします。そういったものがねちょっと話題になってるということですね。はい、お知らせですね、はい、これはね、はい
はい、
じゃあその他にはは
い、ですね、今週一番注目を集めたのが、八重洲無線さんがですね、アメリカで新しいモービル機 FTM510DRASP という機械をですね、発表したっていう2月の8日の記事なんですね。
あ、私も見ました、はいはい、
あ、見ましたか、はい、うん、アメリカで、私も知らなかったんですけど、2月の7日から9日までフロリダ州というところでハムケーション2025っていうアマチュア無線イベントをやったんだそうです。その会場で八重洲無線が、新しいモービル機の FTM510DRASP というのを発表をしました。で、はい、外観は従来から出ている一番高いモービル機の FTM5000D にそっくりのデザインで、何が違うっていうと、受信感度をアップするスーパー DX っていう機能が入って、あと FM モードで更新したときに、デジタル音声をデジタル処理してノイズを減らす ASP という機能が入ったりとか、いくつかちょっと操作性とか機能面でも今までのものよりブラッシュアップが図られてるんですね、
はい、
で、あ、こんな機種が出たんだと思ってですね、記事にしたら、それが土曜日の話だったんですけども、月曜日2月の10日に八重洲無線がですね、今度 FTM510DASP という日本向けの機種を日本でも発売するよっていうニュースを流したんです。
はい、
はい、で、発売はね、日本版がですね、2月の中旬もうすぐだと思います。
そうですね、はいはい、
うん、で 50W タイプの 510DASP が 94,600円、
はい、
で 20W タイプが510DSASP で 91,300円なんですね、
うんう
ん、まあまあ今までの 500D とそんなに変わらない値段で、出てきています。
はい、
うん、でも FTM500D って2023年の春の発売ですから、
うん、
まあ2年経たないでよくモデルチェンジしたなと思って、ね、ちょっとびっくりしてるんですけども、
はいはいはいはい、ね、じゃあでもやっぱり皆さんこういろいろこの特にこのノイズをあれする、
はい、
ASP かな、
はい、
うん、これね、はい、結構皆さんいいって言いますよね。
うん、そうですね、どうしても FM だと信号が弱くなるとね、ノイズがザラザラ混じって、うん、電波は出てんだけど声がよくわかんないみたいなことってありますので、
うん、
それはオーディオ的な DSP の処理で多分クリアにすると思うんで、使ってみると結構効果があるっていうのは、別に前に出た FM のモビル機でもね、試していらっしゃる方がいましたので、多分効果ありなんだと思います
ね。うん、そういうのがじゃあちょっと今皆さん注目してるってことですね。
うん、そうですね、
はい、で、その他には、
はい、そのアメリカのフロリダ州のイベントでもう一台ですね、新製品が出まして、はい、今度は JVC ケンウッドさんなんですが、
はい、
ケンウッドの USA がブースを出しましてですね、モービル機の TMD750A というのを参考出品しました。
なんかの四角いやつ感じのやつ
そうなんです、どんな機種と思ったらですね、144-220-430MHz の FM と D スターと APRS に対応したモビル機っていうことで、 あっと思ったんですけど、去年のハムフェア、東京のハムフェアでですね、はい、ケンウッドさんが機種名ははっきり書いてなかったんですけども、うん、モービル機を確か開発中ということで参考出品をされたんですね、
うん、
でそれがいよいよ発売が近くなったようで、アメリカ版のバージョンをそのフロリダ州のイベントで展示したらしいんです。
はい、
うん、でですね、パンフレットが会場に配られたんですけど、パンフレットには無線機の登場時期が2025年夏っていうふうに予告してあるんですね。
はいはいはい、はい、
うん、で大きなフロントパネルの大きさが横 183.3mm、うん、高さ 93mm、うん、かなりでかいです、うん、手のひらよりでかいぐらいですね。
あ、本当だ、うんうん、
で無線 LAN が内蔵されていて、はい、モービル機なんですけど、まあ、インターネットに簡単につながるようになっていると、
うん、
で大きな 3.45 インチのディスプレイを積んでいて、USB-C とか SD カードスロットとか GPS レシーバーとか結構いろんなものがやっぱり入っている、高級機の路線で、どうやら登場するみたいです。
おー、じゃあ結構ちょっと皆さん注目かなって感じですかね。
うんうん、注目ですね。ケンウッドのモービル機っていうことで待ち望んでる方いらっしゃいますし、
うん、
ハンデ機がね THD75 っていうのが出まして、はいはい、すごく評判なんで、 あれの機能がモービル機に入ってくるならすごく楽しみだなっていうことでね、うん、注目集めてるみたいです。
私も画像だけ見てなんか四角くて可愛いと思って大きさ分かんなかったね。あ、なんか可愛いのだなみたいな、それだけしか思ってなかったんですけど、結構大きかったんですね。
うん、180ミリ横幅だからかなり大きいですね。
大きいですね。
車のどこに取り付けようっていうのはまたあると思いますけども
本当だ、はい、本当だ、はい、そんなことでね注目ということです。じゃあちょっと短めにもう1個ぐらい、
はい、はい、じゃあもう一つだけ、ですね、尾上印刷という QSL カードの印刷を手掛けている長野県の印刷会社があるんですけども、
はい、
1970年代からずっとアマチュア無線向けの QSL カードを印刷してくださっていたんですが、今年の1月の28日の入稿分をもって印刷通販の事業が全部休止になってしまったんですね。
はい、
うん、それですごく惜しむ書き込みが SNS やなんかで今出回っています。
はい、ちょっと寂しい。
うん、1979年にはね1000枚で2万8000円だったんですよ、この尾上印刷さんの QSL カードって。
はいはいはい、
すごく高品質で、まあ、それでもなんて言うんだろう、ものすごく、まあ、利用者が多かったんですが、なんと2001年の春にですね1000枚8000円になったんです。
お
ー、うん、このだから20年の間に、2万円安くなってしまったという。
んー、
うん、でもやっぱり多分 QSL カード今カラーで印刷する方が減ってるのかな。
それでも作る方がいないのかなって感じなのかな。
休止になっちゃうのはすごく寂しいのと、前に作ったカードもう一度吸っとけばよかったみたいなね、
尾
上さんのユーザーの方がちょっと嘆いてる声も聞こえてきました。
そうですね、まあ、時代とともに自分で作る方も増えてきたっていうのもあるのかもしれないですしね。
そうですね、あと電子 QSL もねだいぶ流行ってきてますので、うん、紙のカードなくてもっていうふうに思っちゃった方もいるのかもしれませんね。
時代ですかね。
時代ですね、
うん、はい、ということで、うん、今週も羽田さんどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、失礼します。ビームエンテナ、ビームエンテナ
on 76.2 FM パルーン。はい、ということで今日もね盛りだくさんでお送りしてまいりました。さあ、それじゃあ週末のイベント、こちら広島の方でコンテストがあります。22日の土曜日21時から、23日日曜日の17時までということで、これごめんなさいちょっと読み方がよくわかんないんだけど、WAS コンテスト、ワズコンテスト、なんていうのかな、はい、広島の方でありますのでね、ぜひ規約の方を見ていただいて参加してください。さあ、そして23日の日曜日は沖縄県のねハムの集いということなので、ぜひ皆さん暖かい沖縄に行かれてみてください。さあ、ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。ぜひね皆さん梅祭りに遊びに来てくださいね。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、 この番組は FM パルルの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。